サークル作品お買い上げしてくれた方ありがとうございます、うん、新作出しましたね。
なるほど。
え、久しぶりでした。1年5ヶ月ぶりでしたかね、うん、声聞いてお願いしなきゃ、いつもこのパターンなんですね僕ね。声聞いてお願いしなきゃってなって久々に作ったんですけど、はい。どうですか最近、なんかありました？
あ、そろそろカンコレの夏イベントが始まりますよ。
あ、そうですね。
今回のね、金曜日の、メンテナンスで、
はい、
あの公式アカウント、ツイッターの公式アカウントさんのアイコンが、あの足柄さんの新ブラになったんで、
なってますね、
あれが可愛くてちょっと職場でもだえ苦しんでたら、あの同僚に、冷たい目で見られた私です。
キモいって最近同僚に言われてるという。
もうなんかね、あのクソ虫を見る目で見られてますね。
なるほど。それにまた続々とするタイプなんですか？
続々はもっと馴染ってって言って、
はい、
あのもうなんかこうね、
あのいわゆるしてなし、いわゆるあれでしょ、会社の同僚がアケミホムラのように見るんでしょ。
あのそうね、あのホムラちゃんがあのほら、
髪を見る目で
ちょっと斜め、顔を斜めにかしぎながら、あの髪の毛ファサってするあの感じね、
あの感じで、あのじとっとしたあのじと目で出てくるって感じなんでしょ
う。もうね、
その時の僕はインキュベーターみたいな感じでしょ、あなたとしては。
なんかね、もうね、もっと踏んでっていうね。
そうですね。まあ、あ、もっと踏んでとめ、あのね、あのあんまり言えませんけど、どうでしたか鳥肌実さんは。
ああ、いや、僕、だから10年ぶりぐらいに、
はい、
鳥肌さん拝見させていただいたんですけども、まあ、なんていうか、やっぱり10年の月日を感じさせる円熟した芸だったなって、
うん、そうですね、
当時はね、当時は僕見た時は、尖ってたんですよ。
なるほど、なるほど。
もうなんかこの、バシバシ来る、なんか刺さり、刺さるような感じの、目線といいね。だったんですけども、今はあの、ね、芸としてこう、ま、あの、いろいろな意味でこの、成熟してきてるなって。う
んうん、僕が言ってみたら、鳥肌さんはね、この聞いてはる方には、あの、6月27日にね、あの、肥後橋アワーズルームっていうところで鳥肌実さん来られて、うん、いわゆる、あの、ステージやってくれたっていうことで、見に行ったんですけどね、あの、我々。で、初めて見たんですよ、実際。うん、音源は聞いてたんですわ。
あの黒いジャケットのやつ、
ね。ジャケットの、そうそうそう。ほね、サイキック青年団っていうラジオで知ったんですわ。富蔵さんご存知のサイキックで。うんうん、
あの回ね。
そうです、そうです。で、ゲストで出張って、あのね、こういう人いはんねんなっていうので、
うん、
知ってっていうのは生は初めてだったんですよ、僕はね。
でも逆にね、
うん、
あの回聞くまでにこの生で見たことなかったら、
うん、
それはそれでまた感じ方が違うんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、僕なんか実際にこの見てからあの回聞いたんで、ギャップがすごかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
要はその舞台ではもうその役に入りきってる鳥肌さんだったんで、
そうね、
それがその素の鳥肌さんが、まあ、ご本人さんも言ってはったけども、
うん、
なんかこう、素人同然って言ってたけど、そういうの僕なんか素の鳥肌、こういう方やったやん、鳥肌さんっていう感じで、それはそれで面白かったんですよ、ね。
うんうんうん、
時は
若い頃やからね、あれはまだ出始めて2000年当初ぐらいかな、
そんなもんだね。
ですよね。そうやね。だからまあまあ、でも非常にいいステージを見たなと僕は笑いましたね、結構ね、はい、内容は放送できないので。はい、良かったですね。見たい方はまたもしかしたらね、 大阪に来るかもしれないですし、東京の方はイベント出てはるのかしらね。
割とね、
うん、
まあ、今回のこと、大阪のイベントのみならず、うん、全国でちょくちょく行ってはるし、
うん、そういう話もちょっと出てましたね。
大阪でもね、
営業回ってるよ、営業っていうか、そうそうそう、回ってますよ、みたいな。
やってはるんで、ね、まあ、注意して見てはったら、あっちこっちで、あの方見れるんで。
そうですね。
まあ、一つね、なかなかテレビで見れない芸
人。そうですね、芸風ですよね。芸人さんの一人ですよね。まあ、ナンセンスギャグというものがどういうものかというところですよね。の面白さ、ブラックユーモアの面白さっていうのをすごく持ってある方かなっていう感じ。
そうね。
しますね。非常に、うん。そうか、そうか。なるほど。まあ、ね、それ見に行ったりなんかしましたけど、とりあえず、一つですね、富蔵さんにお伺いしたいんですけどね。
はい。
このアイコンは何ですか？マッドマックスですか？
多いな。
いや、見た瞬間、若干マッドマックスにこれ、毒されてるんです。ぞっていう。
まあ、
どっかででもこれ見たことがあるような気がするんです。
見たことはあるなら、だいぶそれはそれだと思うんだけど、
はい、
ご当地ヒーローの悪役なんですわ。
はい、ははははは、なるほど。
うん、まあ、これね、大阪の方で活動してはる方やったかな。まあ、ですので、もしかしたら、どこぞで見たことがあるやもしれんという。
いや、でも完全にメイクとこのコスチュームはゴッドマッドマックスですよ、これ。
まあ、百花な感じでしたけどね。
百花な感じですよ、これ。
この方のね、おもろいところはね、胸に穴が開いてるんですけどね、このコスチューム。
開いてますね。
そこはよく見たら、何で刺さってるもんですけど、バナナが刺さるんです、そこ。
あ、このちょうどなんか横ちょから手が出てくる黄色い、何かがこう掴んでるのはバナナなんですね。
そう、ここバナナ刺さるんですよ、このコスチューム。
なるほど。二つずつ左右に開いてるんですね、バナナ刺さるように。
で、剥いて食えるっていうね。
ああ、なるほど。自分でこう、ガソリン補給する展開。
そうそうそう。
なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。
まあ、これ、ちなみに長田で、3月か2月かにあったイベントに、
ほうほうほう、
このご当地ヒーローと、ご当地ヒーローの悪役サミットってのがあって、
なるほど。
そこに各ヒーローの、このカウンターになる悪役が集まってて、
はいはいはい、
やってたんだけど、それに出てはったんですよ。
なるほどね。
いや、ご当地ヒーローってのは面白いね。うん。
やっぱり。
うん、面白い面白い。
そうか。
いい意味で肩の力抜けてるから。
ああ、ね。本気のゆるキャラ、ハニタンとかダメです。やっぱり、うちのね、あいつ結構本気で狙ってますからね、全国9位ぐらい人気投票集まっちゃうんで。
マジで結構いってるやん。
結構いってるね。見た目可愛いからな。
意外といってるな。
ね、僕はハニマルのパクリエでいつも怒ってるんで、彼を見る。
まあ、
そうです。
ハニマルはね。まあ、ハニマ言うたらハニマルやからな。
今、ハニマル子の方がシュールになってきてるからね、キャラクター的には。そうなんですよ、そっか。
そうらしいね。
そうですよ。まあでもマッドマックス見てくださいね。ぜひ。いろいろと忙しいと思います。忙しい。ベイマックスは別に同じマックスを見なくてもいいですから、バントマックスは見てくださいね。
いやー、ベイマックスは本当に感動の超大作って聞いてるんで。
それ、鉄道さんが映画館でミュータントタートルズに同じこと言うてたような気がする。
いやいやいや、本当でもね、あれですよ、ディズニーの、ね、超大作ですからね。
ネズミ
でしたよね。ね、ディズニーですよね。
ネズミですよ。
ネズミだね。怒られますよ。ディズニーですよ。ディズニー。
ネズミランドのかな、
死者。もちろん。怒られますよ、乗ったら。だから、まあでも映画はこの時期、目白押しなんで。
そうですね。
僕の中では、まあ他にも見なあかん映画が、このてんこ盛りで、いろいろまあまあ、見ようかな、思ってるところなんですけども。ねえ、まあラブライブとかね。
もう一回見たんですよね。
見たけども、
はい、
そのね、今度ね、2から4週の、
はい、
劇場反布される、色紙がね、もう一回出るらしいんで。
また出るの？
ぜひとも今日取れ、ゲットできなかった、2個と、
はい、
エリチのやつをね、ゲットしていこうと思うんですよね。
ね。もう突然、なんか目覚めたがごとく、ラブライブって言い出したからね、富蔵さんがね、こう。
だから本当に、
はい。
分かってたから、分かってたから、
ね、
見なかった。僕にはカンコレがあるんで。
あるよね。そういうのね。
今でも僕は、ラブライブには、だから、ハマらんように、ハマらんようにと、この微妙な距離感を保ちつつ、
そうだね。
見てるところあるんで。
そうだね。
あ、僕にとっては本当に今メインは、何言ってもカンコレなんで。
そんなね、カンコレとかね、 ライブとかにハマってね、
はい、
お金ぶち込んでたらね、
うん、
クッチーが卒業旅行しよう言うても行けなくなるよ、君。
私は、いいですよ。
何が？
卒業旅行なんてのは、あの、飾りですよ。
飾りですか。
うん、
まあそんなわけで、卒業旅行ということで、今回のあの、原始圏二代目の話をですね。
はいはいは
い。いつも毎年、半年ごとの恒例になってますけれども。
出たらね。
しましょう。出たらやりましょうっていう流れで。でも、読みました？
読んだよ。
読みました。
うん。
で、富蔵、聞きたいんやけど、富蔵さんはツルペタ派なんですか？
ツル、あのね、結構ね、微妙なとこでね。
ええ。
どっちだろうと言うけども、あの、僕、微乳派ですね。微乳ってのは、あの、微分積分の美じゃなくて、
はい。
美しの美ですね。
あ、なるほど。
あの、だから、巨乳派じゃないのかもしれない。
あ、なるほど。ということは、うん、あれですね、ミマッチの形がいいっていう話ですね。
でもね、
はい。
どっち、でも、この、か、あ、看護師じゃないわ。現地犬としては、
ええ。
僕は、断然ね、押したいのは、アンジェラだってはあるんですよね。
あ、
巨乳ではあるんだけども。
アンジェラなんですね。
アンジェラも押したい。アンジェラ押したい。
アンジェラ可愛いよね。
アンジェラ可愛い。
今回なんかすごく可愛かったわ。
あ、まだ出てきたと思って。
そうね。
ちょっとあの、私的には嬉しくて。
そうね。うん。マミさんこすからあなたやられたからね。
ああ、そう、もうそこはね、ずっと引きずってるところがあるよ。
あるよね。そこがまるで、カスカベの会長コスにやられたマダラメのことですね。
そうそう、マダラメ君は、カスカベ姉さんにやられたけども。
やられたね。
僕はアンジェラに。
アンジェラのね。
持ってかれたの。
あれはでも僕はほんとびっくりしたからね、マミさんコスをやったとやらかした時に、
うん、
あ、アンジェラでなるほどって僕は思ったんで。
いや、もう、あれドンピシャやもんね。
ドンピシャやったね、あれ。
ちょっとでかいけど、でかいと背が高いけども。
背が高い。
うん、
けど、あ、マミさんやわってすごく思いますね。
そうね。そうです。詰まってはまってると思って、いいチョイスやなと。
なるほど。でもまあ、どうでした ?18 巻。2代目となっての9巻目ですけども。
まあ、さすがにね。
はい。
そろそろ決めようやと。
なるほど。
うん。もう、そろそろ、ええやろ、と。僕ね、今期で、
はい、
今期でこの間で、
ええ、
決まるんやないかと思ったんですよ。マダラメさんの、この選択っていうのが出ると思ったんですよ。まだ引っ張るかと思って、結構ね、もうね、吉武さんじゃないけども、
うん、
いい加減にしてくださいよって感じはね。
なるほど。
するんだよな。だからこれ次あれっしょ冬っしょ
次はそうですね。12月になりますね。
さすがにこの、最後の時間予告のところで。
そうですね。
どうなんだと。これ本当にこれで決まるんかって僕はちょっとね、イライラしてるんですけども。
これは多分セリフ違うでしょうね、うん。時間予告で隠れてますけどね。
頼むよっていうね、ところはあって、まあ、選択肢が、かなりこの多様じゃないですか。
そうですね。
誰選ぶですね。例えば、外国籍の、アンジェラ、
はい、
グラマーのアンジェラと、ツルペタの、ツーと、で、そもそも女の人ってない男の子ですよね。
そうですね。
ハトちゃん男の子に、
はい、
キャバ嬢の、
そうですね。
ササイモ。なんかこの辺の選択肢がね、もう多様なんですよね。
多様ですね。全体すごく幅が広いですね。だから女性のタイプが全部違うじゃないですか、これ。
違うよね。
状況的に。
ってなって。
なんとなく今回下心を出したのがスーだったっていうところがね。
いや、だからね、スーって一番まあ、反応もわかりにくいし。
そうですね。
どういう感情を持ってるのかっていうのが薄いところはあったんだけども、
ね、
結構、今回の前半のところでスーが、
来ましたね、
そう、ぐっと来たので、まあ、競馬でいうところのもう、最終コーナーを、曲がったところで追い込みかけてきたなと。
そうですね。
ツーが追い込みかけてきたと。
一気にグッときましたよね。泣きましたからね。
あ、スーあるぞと。
うん。
これの末脚はどんなんだと。
うん。
もう、ねえ。
まあ、マダラミウィンクが富蔵ウィンクと被って僕爆笑こいたんですけど、ここはね。ねえ。
ウィンクって何でしたっけ？
ウィンク。
あ、ウィンクね。あれ、僕見たときね、ウィンクと思わなかったんですよ。
ええ、最初何してんやろ、こいつ。
と思
い
ました。と思って、思ったらウィンクとか
マジか。読み返して気がつきました。ウィンク。
そうそう。ウィンクかよ、と思って。何はと思って。
こう完全に崩れてるじゃん。顔崩してるじゃないですか。興奮してるし。
顔色のおかしい人のになっとるからね。
なっとるね。
単なる。
まだラメに最初見えなかったんですよ、僕。これここはちょっと、笑いましたね。すごい。
おもろいね。
おもろかったですね。
でも、これがその、スーに与えた、この、攻撃。
そうですね。会心の一撃の後で、痛恨の一撃をかましますからね、まだラメさんとしては。
いや、もう真正面から、正面にこの攻撃をぶち当てた感じで。
そうですね。
これ、ストレートで来たんやと思って、
うん。いわゆるこの辺は完全にボクシング漫画になってましたよね。
この反応、この反応できたっていう。
そうそう。
うん。
一番このスーの僕は、とある泣きながらのセリフすごく、おーって思いまして。
泣いてるっていうのが、
いいですよね。
もう、ここでね、あ、これはもうっていう。
そうなんですよ。ここで。
むしろ、ここで何か進展があるのかと。
そうそう。展開してもいいぐらいだったんですけど、おっぱいがなかったんですよ。
でもこれ、ここの章ね。
はい。
最後のところでね、愛すべき童貞はすでに死んだって言ってるんですよね。
そうですね。
この意味合いって何なんだろうと思って。
いや、
このセリフに見て。
愛すべき童貞はすでに死んでたんでしょ？
これ。
だってこれ、よく丸出しじゃないですか、童貞にしては。
まあまあまあまあ。
だってもう手ワキワキしてましたよ、まだらめさん。
まあね。
興奮して。うん、で、こう、OK だとか、こう、いろいろ考えるっていうのはもうダメなんじゃないですか。まだらめ的な童貞としてダメなんじゃないですか。やっぱり。
三次元の
女性を
前にとっては。
二次元しか興味がなかったはずの童貞がですよ。三、うん、次元に興味を示してしまっているっていう。
ああ。
これ我々が愛すべき童貞はすでに死んでたんじゃないですか、やっぱり。
僕らのこの二次元童貞。
このリアルを感じさせたササイモのノーブラ、パイモミがずっとこの缶では一つのフックになってるんですよね。
だから前の缶でそこを出るまでは、
そうですね。
ササイモってのも、ただの脇役であったのに、
うん。
それがこの、ぐっと、
出てきましたね。
かかってきたんで、
そうですね、
あれ、ササイモありかっていう。
うん。ここは結構ササイモを押してるんで、押しなんですけどね、この4人の中では。だから、まあ、最後、この間の最後に、荻上さんがあんなにはっきりまだらめ先輩に、みたいな感じのセリフを思うっていうのは、そうなんだよね、っていう。いわゆる女性としてのプライドをめちゃかけて戦ってるっていうところに、ササイモにキュンとくるところが僕はあるんですよね、これ。
まあでもね、
うん、
アンジェラ推しの僕としては、
はい、
やっぱりこれいろいろとハンデのあるアンジェラに頑張ってほしいなっていう。
そうですね。距離感っていうハンデがまずあるじゃないですか。リアル的な距離。日本とアメリカっていう距離。
うん
うん、いわゆる国境を越えた距離を唯一持ってる部分があるんですよね、彼女はね、アンジェラは。
やっぱりちょっと今、この段階では、
うん、
まだアンジェラとマザラメの距離っていうのは遠いと思うんだよ
ね。うん、なるほど。
ここを、次の缶でも、縮められるか誰ないかでも、
うん、
僕、ちょっとね、こう、結構、もやもやってしたところがあって。
うん、なるほど、うん。アンジェラルートが爆弾するのかどうかというところだね。
うん、ぜひともね、これ押してほしいんだけど。
なるほど。まあでも、飲みの場で、ハトちゃんとスーが膨れた顔はすごい僕好きでしたけどね。
この直接的な表現を避けてる二人が、やっぱりでも、役割なんだっていうのが、
めっちゃ可愛いな、これ、
うん。なんかそういうのもあったりするんで、やっぱりこうね、 イライラするんだよな。
なあ。だから、まだらめにそろそろやっぱり読んでる側もかなりイライラし始めてる感なんじゃなかろうかっていうのもすごくわかる。その辺で吉武がうまくやっぱり狂言回しを務めてくれているところがずっとあるわけで。まあもう一つ今、これ、ファクターとしては、ヤジマッチの話っていうのがあるんだよな。
そうだね。地味にその辺が始まってるんだよ。
うん。ぐいぐい結構始まってて、面白いなって思う。
そこで、そう、ヤジマとハトという、この組み合わせが、今後どう関わってくるのかって話じゃない
の。普通普通に今までの流れを考えたら、あまり読んでる方は気にはならなかった、この二組の流れですよね。
うん。
この組み合わせっていうんですか。でも、ここでヤジマッチ、すごく実は今回行動的に動いてるんで。
そうね。
そこがね、面白いなぁと。僕は、ヤジマママ好きですけどね。
いいキャラしてるね。
いかにもおばちゃんっていう感じしますよね、この人ね。
友達の親によくいるタイプ。
よくいるタイプ。
お菓子食べていきというタイプやね。
そうですよ。おばちゃんのおっぱい揉みなっていうところとか、もう、ほんと爆笑こきましたからね。矢島っちのセリフに。そうなんだ。なんて言うんでしょう。いわゆる、矢島っちの一つの才能の開花でもあったんだよね。
うん。
この辺のラインは、今回。うん、なるほどな。それはあるよな。いわゆる、ブロンソン先生と原哲夫先生の関係っていうんですか。
ほうほうほうほう。
ね、そういう感じに将来なる可能性も出てきたのかっていう。漫画というものは何ぞや。きちんとね、短い話で出来て上がってんのはさすがかなと思いました。
二人がコラボする。
そう、コラボする。今まではどっちか言ったらほら、吉武矢島っていうコラボしか考えられなかったじゃないですか。そこが、鳩矢島っていうコラボもいけるんじゃないかっていう可能性を一つ示し出したっていう。
それはそれで面白いね。
うん。ほんで、鳩ちゃん自身は漫画が目指したいっていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん。絵が描ける人と。
絵が描ける人と。
そうか、話が面白い人っていう。この組み合わせがどう今後、キュミストリーするかですね。
そうそう。なぜこの話を出してきたのかっていう、
ね。確かに確かに。
そこがすごくいいなぁと思う。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。うん、
この展開としては、ちょっと一つ楽しみ、
ね。なるほどね。
だから僕の中で結構もうまだらめさがどうでもよくなっていっているっていうんですかね。
いや、だからもう本当に、時間でこの結論持っていくべきですよ。
引っ張りすぎましたよね、これね。ちょっとね。
まあさすがにね、うん、そろそろそういうのはあるよねっていう。ただまあ、そこのネタっていうのが、
うん、
やっぱりこの二代目としては、うん、意外にもこの、引っ張れるネタになったっていうところがあると思うんで、
うん、
まあ引っ張っちゃったと思うんだけども、
うん、
そろそろやね。
うん、やと僕も
いいやろ
ね。うん。
うん。
だからまあこの辺に関してはまあ、あれじゃないですか。僕は今回の回読んでて初めてハッと思ったんですよ。これまだらめの夢落ちやったら面白いなと思ってしまったんです。
いやいやいや。そういうのやめましょうや。もうそういうのやめましょうや。
あれって。はっと目が覚めた。あれ
それもうね、そういう夢落ちとかええねんという以前に、ここまで盛り上がった、まだらめハーレムルートが、全部夢だったっていうことに、なんか夢も希望もなくなるんでやめてください。そういうの。
まさかのみたいな。
いや、もうがっかりする以前の問題なんで。
そうね。
あ、やっぱり俺たちがこんな無理なんだっていう。
まあ、それこそあれですよね。クッチーが卒業旅行をこういう形になったっていうね、パターンと一緒ですよね。
まあ、でもね、本当にあれっすよ。まだまだ、僕もそうなんですけど、
はい。
やっぱりその大学卒業した時に、置き忘れてきたものっていうのが、
うん、
その、まだなみくんもあるんですよね。
うん、そうでね。そう
まだなみくんの、この、まあ、もちろん大学生としては卒業してるんだけども、まだなみくんのこの、何がしかのものとしては、流入するところがあるんだよね。
うんうん、
そこを、まあ、作中でも言ってたけど、卒業するっていう。
うん、
その卒業っていうのが、ま、次回こう、やっぱり持ってくるっていう。うん、これで卒業できなかったら、綺麗に終わらないもん。
うん。 だからここまで話の展開をしてて、まあ、清先生の中ではオチが決まってるそうなので、マダラミに関してはね。
だから本当にマダラミ君は留年しちゃったんだよね。
そういうことだわな。
サセモが言うように、サセモがそういうことを言うように、
うん、
思いを残しちゃってるんだよね。うん、だからずっと、この物質に顔出すんであって。うん、だからちゃんと卒業させるとな。
まあ、なんだろうな。自分をどんどん貶めようとしたじゃない。春日部さんに対して自分をすごく貶めようとしたじゃない。会社辞めたりとか。
うん、
そういう風にして。だから、かまってほしいんだよね。
まあまあ。
そこの部分ではね。
まあまあまあ。
うん。まあ、だからそういう意味では、まあそろそろ決着がつくのか、いわゆるそこの部分でどうやじマッチが絡んでくるのかなーっていうのがすごく面白くこの18巻でなったなとは思ったんですよ。もう僕の中でかなり鳩やじまにシフトしてるんで。
まあだからそこは、
うん、
卒業ですよね。卒業した後の、
うん、
残った在校生組として。
それこそ在校生組、そうそう、在校生組ですよ、本当に。
話が進んでいくと思うので、
うん、
そこは、うん、やっぱりね、
うん、
っていうところではあるけどもね。だから、ハトちゃんはやっぱりここに残ってもらうためなんだよな。
うん、
そういうところから行くと。
うん、
ハトちゃんは残ってもらって、で、そこの、矢島との話が、
うん、
決着が何かしかのものがつくっつう話だよね。
この流れから行くと僕は結構鳩まだらめはもう線は結構消えてきてるんですよ。
あのね。
うん。
確かにもう。
その方が僕はいわゆる矢島っちがもっと生きてくると思うんですよ、キャラ的に。
うん。
この二人の関係性というんですか、鳩矢島の関係性というんですか、今富澤さんが言った通り鳩ちゃんは消えてもらってはっていうのはすごくそうだよねって思うところもある。なんかくっつくくっつ、矢島っちと鳩ちゃんがくっつくくっつかないじゃなくって、その部員としてどうかっていう部分ですよね。
うん。
うん。そこの部分とかでもすごく重要な展開に実はこの18話もう一つ分岐点としてなったのではないかなっていう。うん。うん、だから、要はやっぱりね、愛すべき童貞になるためにはキャバクラに行ってはダメっていうことですね。
まあ、あれですよ、その辺は俗に言う風俗。
そうですよ。
童貞。
そうです。
素人童貞
ですよ、素人童貞。うん、そうです。
ティアさんですかね。
そうですよ。でも素人童貞は、まあ、あれは愛すべき童貞ではもうないっていうことですからね。
うん、うん
うん。作品的には。そんな感じでござんすかね。そうっすか。でもまあ、あれですよね。このカバー裏の漫画ですか？
うんうん、うん。
カバー裏のこのクッチーの、僕も読み終わって思ったんですよ。そういや、スマホになってるし、でもまだこれと今年の話よなって。
そこはね、うんっていう。
うん。
うん。
面白かった。だから時系列をすごくちゃんと乗っ取っていったっていう部分が1代目はあって、2代目はもうそこを気にせず漫画として成立させてるっていう。
そうなんだよね。
面白さの違いっていうのかな、
うん、
はあるかなって今読み返してみると、うん、原始圏は。まあだから結構もう初期の笹荻展開でもついていけないという人いたぐらいなんで、
ああ、
意味ではもうまだらめハーレムは、望んでなかった人の方が多かったのかなっていう部分
は、そこはオタサーとしては、
うん。
オタサーでリア充になってしまうっていうのはなんか違うって言っちゃったらもうそうなんだと思うんだよな。
うん、
まあでも、それはそれで一つのリアルであると思うんで、そういう中で、うん、くっつくっていうのも。
うん、
ありだと思うんだけどね。
まあでも何があれやって言ったら、まあ今回僕は矢島さんがハト君を実家に入れたってことですかね。
うん。
うん、この辺も矢島っちとしてはすごい進歩じゃなかろうかと思ったんで。
うん。
うん、まあまあ、そういう感じはしましたね。事情も分かってるわけじゃないか、ある程度は。
うん、
おばちゃんとしては。いや、この矢島っちママはすごく僕は良かったです、
はい。
そうですね。なんか、はい。そんな感じで、久々にまた旅行がしたくなった感じでした、僕は。
いやー、やっぱり、学生ってのはいいなと。
ね。こういう旅行って僕してなかったんでね。うん、基本一人旅派なんで、 あれなんですけど、うん。そうそう。ねえ、まあ、そんな感じですかね。原始人未来は、
うん。あと、やっぱり吉武は可愛いよね。
可愛いね。
あ、まあ、ほんとね、
嫌いな人も多いと思うんだけどね。吉武みたいなキャラはね。
吉武のね、この、パーツがね、完璧すぎるんだ、僕の中
で。完璧ですね。
いろんな意味で完璧で、ね、この、キャラの、
はい、
プロポーション、体型的にも、はい、ポニティにするのも、
はい、
メガネっ子なのも、す、
は、
べ、
い、
てが僕の中では最高なんで。
ブラジャーも好きでしたよ、今回。
まあまあ、その微乳的なのもね。
そう。
美しい。いいですね。
吉武さんは文句のつけどころがないキャラクター感覚してますね。僕もそれはすごく、最初出てきた時がすごく好きですけどね、ビジュアル的にも彼女は。
まあ、ちなみに僕の中では、この子のかけてるメガネは、よく似合ってると思います。
ね。
メガネフェチの僕としては、
うん、
いいメガネの、チョイスをしてるなって。
うん、
メガネの色とかもそうだし。
合ってるんですよ。
うん。
うん。ただの普通のメガネじゃないじゃないですか。よく漫画出てくるような。
まあまあ、ね、結構ね、この人のアンダーリムのやつってのは、
うん、
結構使われがちであるんだけども、
うん、
やっぱりこの、なんか、うまく似合ってなかったりとか、するんだけども、
うん、
結構この子ね、似合ってるんだよね。
この辺はだから、まあ、清先生のキャラクターデザインの妙かなと思いつつ、
いいと思います。
ね、いいと思いますね。まあ、そんなわけで、手錠をかけられた富蔵さんのお話でした。
そうね。
あんなシチュエーションはなかったんですか？
あー、いや、どこで？
いや、別に、言ってもいいし、言わなくてもいいし。
手錠はね、
ええ。
手錠はね。
手錠プレイですね。
手錠はね、
はい。
どっかにあったな。あれ、何やったかな？いや、なんかね、見た覚えあるんだよ、手錠。
ああ。
どっかでおもちゃの手錠を買ってきて、
はい。
で、あれを何に使ったのかが、いまいちちょっと覚えてないんだけど。
富蔵の記憶の中では、記憶に残ってないぐらい気持ちが良かったみたいな感じ。
いやいやいや。放置プレイ的な何か
あ、なるほど。こう、ああいう感じで放置プレイで、椅子、転がる椅子で坂をこくだらされたとかいう経験。いじめやないか。
そうやな。
はい。というわけで、そうですね。まあ、そんな感じで、次の19巻ですか？
はいはい。
決着してほしい。
そうだね。
ではありますかね、そろそろ。まだらめさんにはっきりしてほしいなと、我々も強く、
そう。
思いつつ。
卒業だよ。
ね、そろそろね。そろそろ20巻も見えてきましたことですし。
そうね。
っていうところですね。そんな中、聖杯戦争が見えてきた氷室の天地読みましたか？
読みましたよ。
読みましたか？
読みましたよ。
どうでしたか？
第
8巻でしたかね。第8巻ですね。
これはね、謎の食べ物っていうのが、僕の中では、すごくね、
やったんです。
あ、何それっていう、ゼリーフライ。
ゼリーフライ。
ゼリーフライ。ゼリーなのにフライ。
はい。
何と思ったら、ゼリー分けてるのって言ったら、そうじゃないんだよ。形が小判に似てるから、ゼニフライ。生って、ゼニフライ。ゼニかよ。
そうです。
あんたお似合い
で。埼玉県行田市の郷土食ですね。ゼニフライ。
これ埼玉に行ったら食わなあかんというね。
ゼニフライ、ゼニフライ、ゼニフライ。
うまいらしいですよ。
そうなんですか？
うまいらしいです。
へぇー、じゃあ食べたいなぁ。ご家庭で作れそうなのはイタリアンですよね。
なんかね、多分これうまいと思うんですよ、
ね、多分これうまいですよ、イタリアンは絶対。
でもね、こういうのって、
はい。
そのローカルなもんなんで、
ええー。
そこの地域から外出ないと思うんですけども。
なるほど、なるほど。
あれですよね、イタリアンが、どこだ？
新潟県の B 級グルメですね。
ソース焼きそばの上にミートソースをかけて食べる料理、まさやね、
うん。そうですね。うまいと思う。ここ家庭でも、まあ、作れるかな、という。
まあ、イタリアンじゃないけども、
はい。
あんかけスパっていう、
あ、はい、
そうですね。名古屋の、
はいはい。
もうめっちゃうまい料理があるんですけども、これ、あんかけスパも関西の方には全く入ってきてないっていう。これ、どんだけググっても、店出てこないんですよ。
なるほど。
ないと思います。
なるほど。
大阪に昔あったけど潰れたっていうね。
潰れたんや。はぁ、なるほどね。
いや、それで関西には根付かないんだよな。
あ、
大阪は越えれない。
耳うどんは僕食べたことがあるんで。
どこで？
いや、だから栃木県で。
あ、地元に、あ、向こうに行って。
向こうに行って。入ったうどん屋にありまして、なんだこれはと思って。頼んだら、ぷかぷか浮いてましたよ。
いやー、すごいよね。
耳の形したうどんがですね、ぷかぷか浮いてるんです。美味しかったですね、もちもちしてて。
なんかこの、うどん、なんかこの手のもんってなんかあったよな。うん、何やったっけな。なんかこの手のもんってあるよね。なんか、この、こういうやつが、スープの中に入ってるやつって。
まあ、いろいろ、あるといえばある
んですか。イタリアンでも、まあ、そういうことでイタリアンでも、こういうのあるけど、うん、食ったことはあるけどもっていう。
いわゆる、まあ、パスタ系料理ですからね、うどん。
うん。
うん。言ってみれば、そうですね。なるほど。
いやー、
食な。
ねえ、あの、B 級、B、え何だっけ、うん、B 級グランプリ、うん、あんなんのあったら来るかもしれんので、なんかの、こう、縁があったら食ってみたいと思います。
そうね。まあでも、あれでしたね。この、なるほど、郷土食な。ちょうど僕は今回でも読み始めてですね。
うん。
すぐのところでもう富蔵とカネさん付き合っちゃえよって思ったんですよ。
それまだなんで？
なんとなく、こういうさ、車でブブブって君ドライブ夜にしてたらさ、フュージョン系のスムースジャズかけてそうな人間って。かけちゃえよって。思う、付き合っちゃえよって思いましたね、僕はここで。もしかして趣味合うんじゃねえの君たちみたいな。
いや、趣味が合うかどうかって言ったら、
ええ。
それやっぱり合うとは思うよ。
なるほど。
何がしか近しいものを感じる。
はい。
この性格的に。
いや、だからね、なんとなくね、いらんことすごい知ってるところとか似てるんですよね。
よく言われる。
あなたとカネさんはね、すごくその辺は似てるなぁで僕は思う。
そこでその話いるっていう。
そうそうそうそうそう。
そう
そうそう。そうそうそう。そうそうそう。
一体何の話してるんだって、ね、よく言われるんですよね。
はい。そうそうそう。そういうの、そういうの。
そういう話、そこでいるかっていう。
そうそうそう。特に今回では漢字の話ですよね。
うん。
骨と皮とが剥がれる音っていう漢字だっていう話ね。これ、僕、爆笑起きましたけどね。
うんうんうん。
これね。うん。
いや、本当に。どうでもいい。どうでもいい。
どうでもいいですね。
うん。
そう。まあ、こういうところがあなたたちはすごく合うんじゃないかと。まあ、あともう一つ、この間で最大にポイントなのは僕はやっぱり三つづり、あやこ。おしゃれに目覚める。
ああ。ああ。
いや、ずっと思ってたんですよ、うん。ゲームより眉毛が太いのはなんでなんやろうと。
まあね。
まさかの伏線だとはと。
伏線なのかどうかは知らんけど。ここでその。
いや、実は一番笑うたんでね、僕、この間でね、特にマキジのボコーって出た後のマキジの状態っていうんですか。すごい蜜釣りが可愛らしかったんで、
うん、
クラスでこうね、一人冬休みデビューを果たした蜜釣りが、
うん、
学校って辛いよね、こういう時逃げ場ないから。
まあね。うん、
まあね、単純に。こういう経験はないんですか？眉毛剃り落としたとかいう経験は。
眉毛を剃り落として夢を見たことあるね。
なるほど。
私、眉毛の中にほくろがあってね、しかも、
はいはいはいはいはい、
割と、眉毛が、剃るとね、中のほくろが見えてくるじゃ
ないですか。なるほど。それはそれは大変で。うん。下手に剃ると眉毛剃ってしまうからな。眉毛じゃねえ、ほくろ剃ってしまうしな。
まあね。
剃りって。なるほどな。そっか。でもまあ、あれですね、今回でもちょっと佐藤さんの登場が少なかった分、腹ドンがあったんで僕そこでちょっとグッと来たものがあったんですけど。後半。
うん。
壁ドンだ腹ドンだっていうところですね。
うん。
ここは、しこたま笑いましたね。相変わらず安定のワカメの扱いっていうんですか。
まあね。
そうね。この辺とか。そうですね。はい。そうか。まあ、そんな感じですか。どうなんですか？大航海対戦をやりたいゲーム？
やりたいかな。 多分、僕、もともとの話のネタ、こういうね、こういうゲームがあったとしても、
はいはい、
本筋じゃない話を始めるところが、やっぱり僕もあるんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
なんかこう、そこを、このゲームでするとこちゃうやろっていうような、こととか、したくなりますよね。
なるほど、なるほど。
うん。
いわゆるスペースエイド爆風とかの話ですね。
まあね。あとまあ、カンコレもそうだけど、
はい。
やっぱりこの本筋じゃない話を作りたくなるんですよ。妄想したくなるんですよ。
なるほど、なるほど。
この世界のこの秘密とか。
なるほどな。それはあるやな。なるほど、なるほど。そういう見方もできるか。
やっぱりこの僕は、やっぱ世界が好きなんで。
はいはいはい。
この世界はどうなってるのかとか、ね、そういうのを考えて妄想してムフってなるんですよね。
何ですかね、ヒムテンのやっぱり魅力っていうのは一つ言うところのこの脱線ですよね。
うん、
いわゆる脱線ネタが、脱線し続けるじゃないですか、コロコロコロコロ。
うん。
ほんで、そこに、なんていうんですか、すごくイラン知識が組み込まれてるから、実はこれ読み出す情報量がめちゃくちゃ多いっていう。
うん。
もうそれは一巻からもう通じるというか、もうマシン先生の漫画は全部そうなんだけど、
うん。
すごく情報量が、ヒムテンは特に多い。カネさんを使うことによって。
まあね。
うん。で、もともとカネさん自体の、この情報量スペックっていうのも、ホロー・アラクタシアのヒムロー恋愛探偵の話の長さ。
うん。
あれは長いな、いつまでこれあんのかな、思いが僕読んでましたからね。
うん。
あの辺とかを含めて、よく、ヒムロカネというキャラクターをきちんとこの、スクール、ライフの方でも描いてるのかなと思ってるところがずーっとあるけど、まあ、あれでしたね。今回も安定の、どうなんでしょうね。いい名付けは果たして誰なんでしょうね。
ほうほう。
カネさんの婚約指輪らしきものを持ってる男は、まるで一世のように描かれているが。そうですね。
どうなんでしょうね。
ね
まあでも、ここで見えてる人はつまんないからね。
そうなんだよね。でも、ワカメの線は一応消えてるっていう、ね。そうなんですよ。
まあまあ
まあ。まさか後藤じゃあるまいと思ってるしね、僕は。
ああ、後藤くん。
後藤くん、好きですけどね、僕は後藤くん。
うん、
今回もひどい目になってましたね。
まあ、このまさかの一世っていう。
まさね、結局、どうな
の実は、名家同士でっていうので。
そうそう、ありえない話ではないじゃない。最初にでも、カネさんもそれは考えてるわけですから。
うん、
で、あやか城は結論出てるわけじゃない。
うん、
もう、魔法で調べてるから、あの人。言うべきか言わさるべきか、いうところで終わってるところ、引っ張ってるから、これもまた。
ああ、
そうなんですよ。まあ、そんな感じですけど。まあ、でも僕はなんですよ、この間は、信州安曇野にこの三人娘ですか、
うん、
わさび農場。ここ僕、修学旅行で行ったんですよ、中学の時に。
おー。
非常に懐かしかったですね。
安曇野。
安曇野で。わさびソフトクリームを食いましたよ、友達と。
季節は？
春です。
春の？
うん、4月、5月、5月でしたね。初夏か。
へ
ぇー。まあ、5月末だったんですけど。
長野は冬ですけどね。
本来はね、でもまだ雪が残ってましてね、山も、白馬の方行きましたけど、まだ雪も残ってましてね、段ボール
を
持ってきてて、
いいね、
みんなでこうわーって遊びましたよ。
いやー、やっぱりね、長野は冬がええっすな。
でも冬は全部閉まってますよ。
うん、知ってる。僕は。
あと、本気で電車進まないよ。
あー、電車は乗ったことないな。バス行ったんで。
ここも雪がやっぱり積もるので、ね、まあスキーの場所だよね。
まあなんせ長野の辺って、
はい、
雪の壁ができるからね。
ああ、そうね。
山。
そうね。ちなみに僕はスキーが滑れないので、あまり雪のスポーツに興味が、実は自分がする分にはないという。
私、高校の修学旅行が長野で、
ええ。
雪山に閉じ込められたっていうね。
ああ。
悲しい、
ね。それは閉じ込められたんですか？
閉じ込められましたね。
あららら。
修学旅行先生ね、見張るのめんどくさいんで、
はい、
雪山に閉じ込めたら、まあ、いいだろうっていう、そのロッジから出ねえんだろうっていう。
ああ。
外出たら危ないから。って、僕らは言ってましたけどね。
なるほど。
まあ間違いなくそうだろうと思ってますけど、沖縄とか行ったら、ハミ外して遊びもあるだろうから。
ああ。いいよね、沖縄とか、修学旅行で沖縄とか憧れよね。
沖縄行ったらね、僕間違いなく毎日キッチンを眺めてますけどね。
ああ。ああ。そこはスタンスとしてはやっぱり、富蔵なんですね。
まあ、ミリタリー好きとしては。
やっぱり、こう、あれが飛んでるでっていうのでテンション上がるっていう。
そうね。だから定点観測とかし始めますからね。
ああ、なるほど。
定時だ、来たとかっつって。ああ
。それにお付き合いしてくれる友達などは？
あ、います、います。
なるほど。
ミリオタの友達いましたね。
あ、よろしいですな。そう。やっぱりこう、理解してくれてる友達というのはすごく大事ですな。
そうね。
そうですな。そう。でそういう富蔵さんたちをこの、若見を見れる時のような、彩香さんのような目で見る。
まあね。
女子もいたっていう。驚愕？
私驚愕ですよ。
ですね。え、そうかそうか。
まあでも、うん、どうでしょうね。高校の時は高校の時でまあ楽しかったよね。
うん。
まあいろいろと。
うん。
うん。
高校か。高校は生徒会で頑張ってたからな、俺。
なるほど。
なんかそればっかり職員になってたな。その記憶しかあんまりないな。あんまりいい思い出がないのはないねんけど、高校って。
まあ、ねえ、若干ラブプラスみたいなネタもあった
り。ああ、まあ、それは僕外野でありました。学校以外の部分でありました。なんて言うんですか？イベント関係のボランティアスタッフやってたんで。
はいはい。
うん、その系統で結構、あれこれ。
うん。
ありましたね、あの頃。うん。それはすごく、そうですね。苦い思い出もありますし。
うん。
そうですね。
うん。
うん。
いやー、まあね。本当に今でこそもう夢でしかないような。
はい。
ほら、下校時間に、下駄箱に行ったら待ってるっていう、ほら、割と好感度が上がってきたら出てくるねってなるじゃないですか。弁当。
しおり一緒に帰らないか友達と噂されると恥ずかしいし、のパターンですね。
だからそういうイベントが発生してたからね、当然。
なるほど、なるほど。
うん、なんか今思うと、それってすごいことだったんだなって。
そうね。
ありえない話だもんね、今。絶対に。
ないんですか。
いやー、なんか、だから、それって、客観的に考えたら、なんか、もったいないことしたなって。すごく。
もったいないことしたの？
僕、そういう、千載一遇のチャンスを、
はあ、
不意にしてきたタイプなんで。
あ、そうなんだ。
まあもう、無駄にしてきたね。
ああ、そうなんだ。
今思うと、もっとこうしときゃよかったのになって、思うことってやっぱありますよね。
僕はあの頃にモテ期が集中して終わりましたね、いろいろ。
高校の時そうだね。
モテ期ってありますよね。
いや、あるんちゃいますかね。
ありますよね、絶対。
うん。
だから、あの時、うん、モテ期でしたね。明らかに。
もったいないな、
そうなんですよね。それ、結局、モテ期は、分かっ、てたというかチャンスはいくらでもあったんだろうなと思うんですけど、結構不意にしましたね。
今はもうとあったんだよね。
そうそうそうそう。あれそうだったんだなっていうのもあるし、はっきりそうだったっていうのもあったしっていうのはありました、うん、ありました。うん。そうですね。
もったいないな。
やっぱもったいないと思います？
今思い返すともったいないと思うけども、
うん、
当時はもうだから。全くそういう、その動きがなくて。
うんうんうんうん、
で、しかもその、なんていうか、もう遅延をしてたくて。
うんうんうん、
だからこの地元で進学じゃなくて、
うんうんうん、
他府県に行ったっていうのが、やっぱりありますからね。
いわゆる飛び出したパターンですよね。
うん、もうちょっと違う世界に行ってみようっていう。うん、
ちょっと視野を広げようかいな、みたいな、見聞広めたいな、とかな、あるわな。だから興味の幅ってすごく、なんていうの、好奇心が大きくなる頃やし、可能性が広がる頃ではあるじゃない、やっぱり、
うん、
いわゆる外に飛び出すチャンスが若干出てくるわけじゃない、高校あたりになってくると、
ね、
自分の目標設定において、
うん、
なるほどな、 そういうのは確かにな。だから俺それをもう中学で若干そのいろいろなイベント関係があるいうの知ってしまって応募して行っちゃった方やったから早くに知っちゃったんだよね。それは結構あるかもしれんな。だからそれの関係で結構東京行ったり、名古屋行ったりとかいろいろしたもんな、高校の時から。だから高校卒業してからもそれの OB でスタッフ参加してたりしてたから、そういう面ではまあ、学校の外の方が刺激的やったんですよ。で、女の子の幅も広がるわけなんですよ、その分。学校を含め、外も含めになってくるから、その一円の、なんていうんです、広いつながりでの、いろんないざこざも含めて、今思い返すと面白かったなってやっぱり思う。相談事も受けてたし、くっつけようって相談、頑張ったりしたこともあったし、みたいなのもいろいろありましたね。言われてみたら。そうそう。だから、それなりにやっぱり学生生活は楽しんでたんちゃうかなとは思うな、今振り返ってみると。
まあね。
中学が一番個人的に、まあ、小中高で言えば中学が一番面白かって、高校はなんかあんまりつまんなくって、高校出てからが、いろいろまた面白かってっていう感じ。仕事するまでの、会社員になるまでの間、大学行ったり、いろいろ勉強しつつ、遊びもしつつってちゃんとしてたから、鉄砲玉言われてましたからね、家で。出ていたら帰ってけへん。
まあまあまあ。まあまあまあ、でもそういうのあるよね。まあ、何してるわけでもないんで、こう、友達ん家にこの泊まり込んだものは帰ってこないとか。
そうやね。転がり込んでたことが多かったから、高校の時からもそんな感じだったから、そうね。そんな感じでしたね。そっか、なるほどな。まあでも、いろいろあるね。やっぱりそれぞれね。人に歴史ありだよね。
まあまあまあ。
そういう点ではね。ハーレムはなかったんですか？富蔵ハーレムは。
今思い返すと、
ええ。
小さいレベルではあったのかもしれない。
ああ、なるほど。
まあ、もちろん潰しましたけどね。全くそのフラグが立った、フラグが立ったのに、だから何っていう。
ああ、そうか。
無駄に過ごしたなぁ。そんなこと出てないもんね。バカだね、本当に。
要はすごく出会いの機会が減るじゃない？で、そういう、なんていうの、ある種日常生活上仕事が大半占めるのは仕方がないことじゃない？僕らの世代的にはさ。
まあまあまあ。
で、そうなってくるとやっぱ限られた時間、限られた人の中でずっと生活することが増えてくるじゃない？
まあね、
だからそう考えると、やっぱり、あの頃の時間っていうのはすごく貴重ではあるよね。
いや、本当にね。
ね。だから、そういう意味では、ね、あの頃の僕だったらセイバー召喚できたかもってやっぱ思いますもん。それぐらいの勢いっていうのは多分どっか絶対持ってるはずなんだけど、気づかないんだよな、その年の時って。
まあそんなもんだね。
な。そうなんだよな。結局のところでも本当勉強に関しても一緒ですわ。もっと勉強しとけばよかったって本気で思うもんね。もっともっと知識吸収できたんじゃなかろうかとか、もっともっと今の自分と違う自分もあったのではなかろうかとか、いろんな面があるよねとは思うところもあるかな今。でもまあそういうのも全部含めて自分なんだろうなと思うけど。
まあね。そんなもんだからね。
なんかこんな話するの珍しいですね。
まあまあまあ。
たまには。そっか。
ちょっとまあその辺はこの自分のこう、中学校の時思い出すとやっぱりちょっと親身にするわ、ね。
センチメンタルになりますか？
そうね。
なるほど。
まあこの、あり得たかも未来を考えると、って感じになるよね。こういう未来もあったのかもしれないっていう。
ねえ、そういうのはそれぞれ個人個人やっぱり10人いたら10人分、100人いたら100人分あるはずなんで。
それこそなんか昔、 タモリさんがやってた番組、イフでしたっけなんかこの選択肢取ったらこうなってた、みたいな。
あったね。
もうそれはもう完璧にそこは分かれ道なんで、うん、だから僕にとってはここの分かれ道でこうなってたんで、もう今のこの自分があるわけであって、うん、そこをこの別の選択肢取ったら全く違う、味わわないルートに入っちゃったと思うんだよね。
それは本当に僕もこう、僕なんかはやっぱり天気が、なんていうんです、社会に出てからもいくつかあって、本当8年前ぐらいに大きな天気がなかったら今こうしてないと思う。富藤さんとも会うてないですからね。うん、間違いなく、うん。そうそう。なんかそんなことを、ちょっと最近、出版関係のドタバタで、古い友達からメールが来たりするんで、なんか、まあ、いろいろとそっちの出版業界の話をちらちら耳にしながら、そっちにいた可能性だってあるんだなと思いながら、ここのとこ、過ごしてたところではあるんやけれど、そうね、そういう可能性って、それぞれ選択肢ってすごいあるんよね、人間ね、その時。
そうなのね。うん。どんどん枝分かれてって、世界が変わっていってるわけ
だよね。ね、面白い。それ考えると面白いよね、と思うけどね。ああ、でも、結構なんですよ。相談されるタイプでした？
ああ、相談は受けますけども、もう僕、今はもう相談自体を、お断りしてます。
なるほど。
相談は受けないって言ってるんで。
受けない。なるほど。
何にし、どういう、この黄色のものにしろ、もう一切やりません。
なるほど。
一時期はね、割とこの、なんていうのかな、メンタル的なやつとかも受けてたんだけども、もうそういうのはやらないこと
ですね。それでですね、ツイッターのプロフィールにそういうメンタルサポートのやつじゃなく、怒らせ方教室を開きたいという夢を書き出したの。
私は怒らせるの得意なんで、人を怒らせる技術ってのは僕すごいものだと思ってますから。
そうですか。
で結構ね、ツイッターでね、DM とかで、はい、相談されたことが何回かあって、私ね、それ言われると困るんで、でもやらないって言うとやらないって言うんで、またそれも白状な人間なんで、
まあね。
まあ、あと当たり障りのないことを、もうチラッと投げたりしてたんですけど、ちょっとやっぱ僕は一応ね、これは営利目的とか全然なくて、お金が発生する場以外でやるのは僕責任持てないんで、
そうね。
一応お金が発生する場だったら、僕は責任を持って、そこは僕の責任がもう生じてくるんで、ってのはあるけども。
結局その報酬が出るか出ないかってそこだよね。責任の度合いっていうのが曖昧っていうのは結構危険なこと で、で、相談されるっていうことの難しさってそこじゃない。無責任なことになったじゃない。どっか。それを実行して、相談された相手がさ、針がどういうふうに触れるかっていうのって、すごくリスク、実は高いこと、ではあるから、最初からそういうスタンスに立った上で、いてくださいねっていうのは、僕はありはありかなと思って
る。そうなんですよね。
確かにね。だからまあ、そうね、いろいろと、なるほどな。ぜひね、どういう怒らせ方教室なのか、できた時には見学に僕は行きたいですね。
いやー、ね、ほんと僕怒らせの得意ですよ。怒らせ方のスキルを持ってるんで。
なるほど。これは何ですか？何人か過去怒らせてきたと。
はぁ、怒らせます。神経を逆なでさせるのが僕は得意だと思います。
なるほど。
今
日確かに僕もちょっとあれですよ、なんていうんですか、カチッってきたんですよ、富蔵さんのツイート。
何の話で、
何時がよろしいですかって、何時頃にしますって聞かれて、
はい、
いついかなる時もって僕言ったじゃない、
猪
木さんみたいだへへって感じで来たじゃない、これ富蔵さんにいつ何時にしますって聞いたら必ずこれ返してくるんです、あなた。
あ、そうでしたっけ。
はい。必ずいついかなる時もって富蔵さん返してくるんです。
で、はい、僕 の中ではあるっていうの、ある種の、
ええ、
徹底形文なんで、
ええ、
いつ、いかなる時も、いついかなる時も、誰の挑戦でも来るやったっけ、っていう。
そうです、そうです、そうです。
猪木さんの名言あって、
ええ。だから僕はお前が言うなと思ってしまったんですね。
そう。まあ、僕も、もちろん、どのような、僕はツイッターの発言に対しては、一応責任を持ってるんで、
はい、
何かその僕に対して意見があったら言ってもどうぞっていう。
なるほど、そうですね。富蔵さんはいつもバチコイっていう感じで。ね、確かに。
一応ね、嘘はないし、
うん、
僕の言ってることに対しても裏付けは持ってるんで、
うん、
なんかこう、それおかしいと思ったら言ってもらっていいんだよね。
そうね。だから、ね、この間の、会う直前にやってた、小室哲也問題ですね。
あはは。
ああいうのは、もうちょっとみんなは富蔵さんに吹っかけても面白いんじゃないのとは思ってるところは。
ああ、
個人はありますけどね。
そんなね、何言ってるんだって言ったら言ってくれたらいいんですよ。あんた何言ってるんですかって言い返すんで。
そうそうそう。絶対答えあるって言ってんねやろ、こいつと思いながら僕行きますからね。
もちろんもちろん。それはやっぱりあるんで、
ね、
それがバックボーンにあった上での、
そうそうそう、
やっぱり投げかけなんで、
若干ちょっと狙ってる時は狙ってるよねって思う時も僕確かにありますわ。うん、まあそんな感じ、あと10秒ですが何か言い残すことは。
カンコレ最高。
好きやね。